それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは
マタイによる福音書の
第4章23節から25節です。マタイによる福音書の第4章の23節から25節をお読みいたします。新約聖書の後ろの方、ごめんなさい、聖書の後ろの方の新約聖書、この新約聖書の、マタイによる福音書4章23節、5ページ、教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は5ページになりますが、マタイの4章の23節から25節をお読みいたします。イエスはガリラヤの全地を巡り歩いて、諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いをお癒しになった。そこでその評判はシリア全体に広まり、人々があらゆる病にかかっている者、すなわちいろいろの病気と苦しみに都に悩んでいる者、悪霊に疲れている者、転換中部の者などをイエスのところに連れてきたので、これらの人々をお癒しになった。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの向こうからおびただしい群衆が来てイエスに従った。今日はこの聖書の箇所からイエスの癒しという題でメッセージをさせていただきます。癒しというとみんなどんなことを思われるでしょうか。今日はですね、まず最初に2つの大きな誤解と言いましょうか、大きな極端な見方についてお話ししたいと思います。ですね、1つはですね、癒しというのは心の問題、いや聖書が取り扱っている癒しというのは心の問題なんだ。まあ皆さんね、癒しって最近癒しって言葉よく使いますけれども、癒される、癒されるって、もうそういう言葉を使いますね。で、それは例えば、あの人の笑顔に癒されるとかですね、温泉に浸かって、癒されるとかですね、大体それはちょっと伸ばしたくなる言葉ですね。癒されるって、うがつくような、癒される。この歌に癒される、あの人に癒し系なんとかというのもあります。でも大体そういうのを考えてみると、ね、癒し系とか癒される、お風呂入って癒されたな、いい音楽聴いて癒されたな、あの人の笑顔で癒されたな、楽しいひとときで癒されたな、どうですか？皆さん、みんな心の問題ですよね。癒される。で、ある人々は、イエスの癒しもそうだって。心の問題。でも、だからイエス様は、いや、心は癒してくださる、この癒しを与えようとしてくださる、でも体の問題はそうはいかない。だから体の問題はお医者さんに持ってかなきゃダメだ。薬を飲んだり手術をしたり、お医者さんの、専門のお医者さんのこの診察を受けて、そしてこの解決してもらわなきゃいけない。体の問題だから、お医者さんは、体のためにいて、イエス様、教会、聖書、これは心のためにあるんだ。信仰、それは体のことは関係ない、心の問題だよ。そういうふうに言う考えですね。多くの方々がこういう考えを持っているかもしれませんね。でも、ここで聖書のイエス様の姿を見ていくならば、イエス様が教えられた、述べ伝えられた、癒された、並んで書かれてますね。そして、本当にイエス様の大切な働きの一つとして、教えて、述べ伝えて、癒した。本当にイエス様の働きのメインの、本当に大切な働きの一つとして、癒しがあった。それも、単なる心の癒しではなくて、あなた疲れてるでしょ？私が癒しましょう。そういうレベルでの癒しではなくて、本当にどうにもならない病気を持っている。ここにも、転換や、チューブや、 というこの具体的な病気の名前も出てきます。もう本当にいろんな病気を持っている人がやってきて、心の問題だけではなくて体の癒しが出されていったということが聖書に書いてあります。お医者さんとイエス様、お医者さんと神様、お医者さんと教会、お医者さんと聖書、私は心、あなたは体って分業をするのではないのであります。また心が癒されるとその影響で体も癒される、そういうレベルでイエス様はこの癒しをなさったのでもないのであります。イエス様は本当に病で苦しんでいる、本当に病でこの戦っている人々、その方々に手を置いて癒された。どうにもならない病気で苦しんでいる人々に手を置いて癒されたということが書いてあります。ですからこれは極端な考えと書いてありますけれども、私は単なる極端な考えというよりは誤りであると私はこの聖書を読むときに思うのであります。信仰は心の問題で、体の問題はこの、いや関係ない、体の問題までいくとちょっと変になるから、やっぱり体の問題はお医者さんでしょう。そうじゃない、体の問題にも神様は目を留めてらっしゃるんだと思うのであります。で、反対側の極端にこういう考え方がありますね。信仰があれば何でも癒される、信仰がストロングイナフ、もう強い信仰があれば癒される、癒されないのは信仰が足りないから、祈りが足りないから、また罪があるから、まあ、そういうふうに言う時があります、ということを言う人がいます。まあそういう場合もあるだろうと思います。本当に信仰が足りないから、祈ってないから、信じてないから、祈ってないから、いやもう罪を犯して、平気で罪を犯してるから、もう病気治らない、そういうこともあるでありましょう。でも全てがそうだというとそうではないだろうと思いますね。ここでも多くの人が癒されました。ヨハネによる福音書を見るならば、ラザロという人が出てきますが、このラザロという人は病気になってですね、それだけじゃない、死んでしまうわけであります。死んでしまって4日経っていました。4日経っていたところにイエス様いらっしゃって、 お姉さんたちは泣くわけですよね。イエス様、あなたがここにいてくださったら癒されたのに、ね、生きてる間は希望がある、イエス様来てくださったら癒された、あなたがここにいてくださったら癒されたのに、でも大泣きで泣くわけであります。でもそれに対してイエス様おっしゃった、私はよみがえりであり命である、私を信じる者は死んでも生きる、私を生きていて私を信じる者はいつまでも死なない、あなたはそれを信じるか。そしてこの石を、お墓の石を取り除きなさい、やめてください、臭くなっております、4日も経ってますというわけでありますが、それに対していや信じるなら神の栄光を見る。ラザロは、よみがえらされる。4日経って、死んで4日経っていたラザロをよみがえらされる。でも皆さん、本当に神様、イエス様素晴らしいと思うのでありますけれども、でも皆さん、死からよみがえったラザロが今も生きていますか？ここで癒された人たちが、そのままいつまでも健康、2000年間健康な生活を送ってきたでしょうか？今も生きている人はいない、死ななくなった、病気にならない、何でも治ってしまう、いや病気なんて家に乗ったら全部治される、治るんだよ。じゃあなんでイエス様に癒された人たちもみんな死んでしまったんでしょうか？信仰がないからですか？祈りが足りないからですか？そうではないでありましょう。ここで大切なのは教え、述べ伝えた、癒した、この三つのことが並んで書かれています。教えた、23節です。これ英語の聖書だと分かりやすいですね。英語の聖書だとティーチングって出てきますね。教えた、そして次に、述べ伝えた、プロクレイミングって出てきますね。そして癒した、この英語の聖書は全部 ING 系で出てくる。日本語だと教え、述べ伝え、癒したって書いて、最後だけどうしても違う形になってしまうのは残念ですが、ちょっとティーチング、 プロクレイミング、ヒーリング、みんな同じなんですよ。みんな同じレベルで出てくるわけでありますね。ティーチング、プロクレイミング、ヒーリング、教え、述べ伝え、癒した。イエス様はこれ何なさったか。これは神の国の福音を伝えたのであります。神様の国の福音、これを言い換えるならば、神の愛の支配。神様が私たちを愛によって支配している。神様が私たちを愛によって支配している、それをメッセージで語り、神様に愛されているもんだから、あなた方はこういうふうに来なさいよって教えられて、ティーチングがあって、そして神様が私たちを愛によって支配しているから、ってそれが単なる心の問題ではなくて、私たちのすべての部分にわたる、体の部分にもわたるんだ。単なる心を、神様は私たちの心を愛している、神様の愛が私たちの心を支配する、それだけじゃない、私たちの体をも支配する、それを明らかにするためにイエス様は彼らを癒されたのであります。神様の愛が、愛の支配がやってきた、それを受け取りなさい、それを具体的に受け取りなさい。単、そしてもそれも、もう本当に私たちはもちろん何よりも魂に受け取る、心に受け取る、大切です。でもそれだけじゃない、心の問題だけじゃなくて、私たち人間の全ての問題において神様の愛の支配があるんだよと、それを表すためにイエス様は癒しの御業をなさったのであります。イエス様はこの癒しの奇跡を通して、神様の愛の支配は単に心だけではなくて、体にも愛の支配が注がれているんだ。イエス様は病や死をも支配しているんだ。それに勝っているんだというふうにおっしゃっている。皆さん、本当に最初の誤解がありました。その誤解はどんな誤解であったかというと、この体のことはお医者さん、魂のことは、心の問題は信仰イエス様、でも体の問題はお医者さん、そうじゃない。本当に私たちの全ての分野においてお医者さん用いられるだろう、神様に用いられるだろう、薬も神様用いられるだろう、でも全ては神様の支配の中にあるんだということを、この聖書は語っているのであります。ですから私たちは本当に癒しのために祈るわけであります。神様の御思いを信頼して祈る。本当に癒してください、神様、私の病を癒してください、私の友達の病を癒してください。本当に私たち、お医者さんはこういう、お医者さんはこういうこと言う、でも神様は全てを支配していらっしゃるんだ、それを信じて祈っていことでありますね。私たちの周りで本当に祈りの中で癒された方々も起こされている。7月にも石川先生がおいでくださったけれども、睦美先生が何度も何度もお医者さんにもうできることはないと言われながら、でも主を信頼して祈って何度も癒しを経験された、そのことを証しをしてくださいました。今は天に小屋になりましたけれども、でも本当に神様が何度も何度も癒しをしてくださったことをお証しでお伺いしました。ブルクリンタバナクルのジムシンバラ先生も書いてらっしゃる。ある日、ある病の方から病気があった、リッカルドさんから電話があった。彼は本当に不思議なように救われた。彼はもともとゲイで、売春をしてドラッグをやって、本当にぐちゃぐちゃな生活をしていた。お金はたくさん入ってくる、芸の売春をする中でたくさんお金は入ってくる、でもそのたくさんのお金、何に使うか、ドラッグに使ってしまう。とっても綺麗な方だったそうであります。先生が初めて彼に会った時に、うわー、なんて綺麗な人なんだろうと思った。でも先生、彼は男ですよ、ある人が支えたそうでありますね。そういう人だった。その後、彼はイエス様に出会って、そしてそういう生活から解放されました。 ドラッグから解放されました。売春から解放されました。そして彼の場合はこのゲイの生活からも解放されました。その後彼は結婚をして、女性と結婚をしてテキサスに引っ越していかれたそうであります。で、彼はそんな生活をしていたわけですから、HIV に感染してエイズになってしまった。彼はテキサスに引っ越していってからどんどんどんどん弱っていった。そして、その電話、そのある日曜日の電話でありますけれども、彼からというよりは奥さんから、もう彼はいよいよ最後の時です、お話ができてよかった先生、こんなしっかりした声じゃなくて本当に息も怠惰になって話をされていたようでありますが、お話ができてよかった、あなたは本当に私を愛してくださった、感謝してます。それで先生は牧師ですから、じゃあお祈りしましょうって、本当に人生の最後のお祈り、天国に迎えてください、この兄弟があなたのもとに今行きますから迎えてください、そういうお祈りをしようとした。そしたらお祈りの中で、お祈りをしようと思った時に聖霊様が先生に語りかけた、彼の癒しを祈りなさい。で、先生はそこで祈ったって、本当に兄弟癒してください、神様兄弟癒してください。そして日曜日ですから教会の礼拝で、皆さんお祈りしましょう、リカルドのために祈ってください。皆さん知ってるでしょ、リカルド、彼イエス様に救われて本当に作り変えたのを理解として、今彼は命を、本当に命、息絶え絶えで電話してきた。でも聖霊様が祈りなさいとおっしゃったから祈る。皆さんも祈ってください。教会みんなで彼のために祈った、その癒しのために祈った。2日後に電話をしたそうであります。その奥さんに電話したそうであります。奥さんが出た、先生すごい、神様すごいことをされました、あれから回復してきたんです、今食事まで普通にできるようになりました、2日間で。そして3週間後には彼はニューヨークまで飛行機で飛んできて、祈祷会にサプライズで登場したそうであります。で、彼は1年間命が与えられた。その1年間の命は彼は証しのために使ったそうであります。その間、彼は自分の人生に神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったか、神様がどんなに素晴らしいことをしていたか、証しをしていきました。その証しのビデオは、マジソンスクエアガーデンでコンサートをしたあの時のビデオがありますが、出してますが、その中に入っています。彼は1年生かされて、そして天国に帰っていったそうであります。神様は私たちの心の問題だけではなくて、私たちの体をも支配していらっしゃる。神様にはおできになる。神様には癒すことがおできになる。それを信じますか？信じますか？信じるものを主は求めていらっしゃる。先ほど申し上げたラザロの復活の時にも、イエス様が石を取り除けなさいって言ったら、お姉さんのマルタが、イエス様待ってください、やめてください、もう4日も経ってます、臭くなってます、やめてください、イエス様の邪魔をする、やめてください、もうダメなんです、お医者さんがこう言いました、インターネットで調べたらこう書いてあります、ダメなんです、そう決めていないでしょうか。神様にはおできになる。信じる者は主の栄光を見ると言ったではないか、イエス様はおっしゃいました。本当に信じて求めるものを主は今も求めてらっしゃいます。その一方で 神様は本当に癒すことができる。神様が癒すことができになる。そして神様は愛の方であると信じるならば、それで私たちが病を癒されないで持って歩んでいるならば、また主のもとに召されるならば、それは私たちの思いを超えた神様の身思いがある、神様の愛の支配があるんだと信頼することであります。神様の愛の支配が私たちの心だけではなく、私たちの生き死にも神様の支配がある。神様、自動販売機で私たちが祈ったらどんな病気でも癒してくださる、思ったようになる、そうではなくて、本当に神様の愛の支配の中で私たちにわからないことがあるかもしれない、私たちが納得いかないことがあるかもしれない、でも神様を信頼して歩んでいくことであります。ローマ人の手紙の8章の38節39節、私は確信するとパウロは言いました。私は確信する、死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも、すいません、これいっぺんに出すつもりが順番に出てくるようになって、英語の方が後になってしまって申し訳ない。私は確信する、死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも、高いものも深いものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。ローマの8章の38節から39節であります。死もと最初に出てきますけれども、死も私たちを、いえ神様の愛から引き離すことはできない。それもイエス様によって、イエス様によって与えられた神の愛から私たちを引き離すことができない。私たちは病になったときに病に支配されてしまっているような気がします。いや、気持ち的にそうかもしれない、病に支配されているような気になってしまうかもしれない。でも本当にイエス様を信じて、イエス様を信頼して歩んでいくときに、私たちは病になっても病に支配されるんじゃない、病と戦うんじゃない、病と戦う必要もない、死に向き合って生きるのでもない、神様に支配されて、病の中でも向き合うのは神様で、神様に向き合って生きていくことができる、神様に支配されている、神様、病に支配されているんじゃなくて神様に支配されて、どんなものも神様の、ここに病結構出てこないですけど、死も生もって書いてありますから、病気もそうですね。本当に病気も私たちをイエス様におけるけ神様の愛の支配から引き離すことはできない。私たちは病の中でも神様に見捨てられているんじゃない、神様の支配の中にあるんです。イエス様は私たちのために十字架にかかって全てを投げ出してくださいました。私たちと神様との間で邪魔になっている罪を処分してくださいました。罪の結果死が入ってきた。だから死は、罪の、この死の原因である罪が処分されたことによって死の意味もなくなってしまった。またイエス様の復活によって死は打ち破られて、死は本当にその無力になった、骨抜きになってしまった。そんな中で私たちは病も死も恐れる必要がない。すべては神様の支配の中にある。それも神様が意地悪で支配してるんじゃなくて、俺の決めた通りになるんだじゃなくて、神様の愛の支配の中にあるんです。皆さん、私たち病気になった時に一つの問題は、 まあ、いろんな本当に病を負ってらっしゃる皆さん、本当に戦いがあると思う。その一つの問題は孤独です。分かってもらえない、心配してもらえる、でも手を握ってもらえる、でもやはりその病を負っていくのは自分なんだという孤独がある。ただでさえ孤独なのに、病になったら神様に捨てられたら病気なんだって、 病気だ、神様に捨てられたから病気になったんだ、神様、私のことは何とも思ってないから私は病気になったんだ、だから私はこんな目に遭ってるんだ、そういう気持ちになることもある。どんな辛いことかと思う。でもそれは間違い。私たちは病を負ったとしても、それは神様に捨てられたんじゃない、神様に無視されたんじゃない、神様のそんな時にもどんな時にも神様の愛の支配の中に生かされてるんだって、神様の愛の支配の中に召されていくんだって、そのように聖書は語っているのであります。山川千秋さんが、もう30年前の話でありますが、山川千秋さんというフジテレビのアナウンサーの方が、この不治の病にもうなった時に、あなたの余命は何ヶ月というところに立たされた時に、宣教師の方の言葉を聞いて、彼はイエス様を受け入れました。人間は病では決して死なない、主が与えてくださる時がその人の最善の死の時なんだ、死は決して最後ではない、死はキリストと一緒にいる最高の時の始まりなんだ、その言葉を聞いて彼はイエス様を自分の救い主としてお迎えしました。人間は病では死なないって、私たちは病に支配されるんじゃない、病が神様に支配され、イエス様に支配されてるんです。病、私たちの病もイエス様の支配のもと、イエス様の一言で癒す力をイエス様は持ってらっしゃる。その中で病の中を生きる私たちも神様の愛の支配の中にいるんです。決して忘れられてるんじゃない、捨てられたんじゃない、神様の愛があなたの心もあなたの体も支配してるんです。それを信頼して私の生涯本当にお委ねして歩んでいこうじゃありませんか。神様を信じて本当に全てを癒し、全てを作り変え、私たちに力を与えることのできるお方を信頼してお祈りをしていきましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたは病を癒すことのできる方であること、イエス様、あなたは癒すことのできる方であること、聖霊様、あなたは癒すことのできる方であることを本当に感謝いたします。神様、私たち本当に4人の人々が病の人をあなたのもとに持っていたように、私たちの周りにいる今病で苦しんでいらっしゃる方々のことをお連れします。自分の体もあなたのもとに持っていきます。自分の生き死にもあなたに委ねます。神様、どうか癒してください。そして主よ、ある時は病を負って歩むことをあなたは私たちに課せられる方であることも思います。またあなたの身思いのままに私たちの命を天に召される時があることを私たちは知っています。主よ、あなたを信頼して 100% 信頼して、私たちの生涯をあなたにお委ねして歩んでいくことができるように助けてください。神様、今ここに集っていらっしゃる方々の中で病の癒しを求めていらっしゃる方々もおいでいただきましょう。神様、どうか本当にあなたご自身癒し立たせてください。あなたの御業を成してくださいますように。
イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。